皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月7日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題はロハスな時代のベンチマークというお話です。私も昔からのたまり場の重要性のことを申し上げておりまして、日本再生プログラムの方で、たまり場っていうのはもうずっと前からやっておりまして、もう10年近くにはなるんでしょうかね。大体たまり場日本中でかなり広がったと思います。まだどんどん広がってもおりますが、かなり広がったと思います。要するにもうそうですね、リーマンショックですね。08年のリーマンショック以降っていうのはめちゃくちゃなんですよね。日本であってもですね、リーマンショックの時はものすごい不景気が来て、それから11年に東日本大震災があって、それから今度安倍内閣始まってもめちゃくちゃになっちゃってですね、でもうなんか本当にですね、今のこのまま行ったってもう未来がないと、金融危機に、それから放射能災害にですね、原子力災害に、大地震に、大津波に、それからその安倍内閣だともうめちゃくちゃですよね。で世界はですから、そういう中で、相当こう大騒ぎして今日まで至ってるわけでありますが、こういう時代に未来を作ろうということで、多くの方たちが、そのたまり場始められましてね、たまり場という名前使ってなくても実質的なたまり場始められまして、第一次産業、二次産業、第三次産業、いろんなところでそれなりの効果が出てきたと思うんですね。でいつの間にか時代はですね、平成から令和になりまして、みんな多くの人たちがですね、手応えを感じるようになってきたということですね。でやっぱり時代ってこう前に進むわけですね。言ってみればこの過去10年ぐらいたまり場を中心にいろいろ試行錯誤して、例えば自然栽培をやってみたとか、なんかこの一つ工芸品を作ってみたとか、あるいはなんかソフトウェアを作ってみたとか、地域おこしやってみたとかいうのは、それなりに実績として今カウントできるところまで来たんじゃないかと思うんですね。要するにこう事業として営んでも形になるぐらいのところまでできたものは結構あるんじゃないかと思うんですよ。この間はですね、まさに試行錯誤でありますから、いろんな失敗もあったと思うんですが、しかし最終的にですね、これならいけるというところまで、だいたい形が決まってきた人たちが多いんじゃないかと思うんですね。自然栽培なんかでもですね、もうだいたい栽培法は確立したんで、あとはそれ普及するだけだとおっしゃいますよね。それから町おこしもですね、コロナで一回ね、お休みになったところはありますが、しかしもうやり方はだいたい見えてきましたよね。どのようにやれば大体町おこしってうまくいくものなのか、どんな産業がこの地域に合うのかっていうことも大体見えてきてきましたし、それからやっぱりどこに誰がいるかっていうのも大体見えてきましたよね。要するに独自のユニークな活動をしている人っていうのは、とにかく交通も通信も便利でありますから、大体わかるわけですよね。そんなに昔みたいに僻地に誰か知らない人がいるっていうことは最近ほとんどなくて、ネットでも何でもですね、すぐ情報はつながりますしね、交通も便利ですから、特に国内であればね、さっと行けますから、だからやっぱり皆さんそれなりにこうお互いが知るっていうことができるようになりましたですね。そんなことで、大体その、ほぼいろんな分野で、これならいけるっていうものができてきたんじゃないんでしょうか。そうしますと今度はですね、ベンチマークって話になります。たまり場がある程度完成してくるとですね、次はベンチマークって話になります。ベンチマークというのはですね、みんなが何を目標にこれから先、発展させていくかというこの目標なんですね。例えば農業でありましたらですね、ベンチマークといった場合には、例えば年間いくらぐらい稼げるようにっていうのも一つのベンチマークになりますわね。それからどう人たちに買ってほしいか。お客さんにどんな人たちが来てほしいかっていうことも一つ目標になりますよね。ベンチマークになるし、それからどのように言ってみれば展開していくのか、すなわちその地域の人たちを巻き込んでいくとか、よその人たちを巻き込んでいくとか、あるいはその6次産業みたいにしていく方、 そういう仕事の流れですね、これもなんか目標がおそらくはっきり見えてきてきてるところがあるんじゃないかと思うんですね。何かその、これは自分たちの目標だというものを決めて、その自分たちで決めた目標に向かって動いていくのがベンチマーキングってことですね。まあよくベンチマーキングというのはですね、何かその外部のものを、外部のね一番いいものを目標に、それに向かっていくのをベンチマーキングと、まあ、言ったりするし、まあ、それで当然いいんですけども、必ずしもそれはですね、誰か目に見えるものを目標にするだけとは限らないんですね。ベンチマークですから、何か自分たちで、まあ、一里塚になるようなね、マイルストーンになるような、なんか目標を決めて、それに向けて理想な形っていうのかな、とりあえずの理想な形っていうの、永遠の理想っていうよりも、とりあえずの理想な形を決めて、まあ、とりあえずそこまで行くということで決めて、そこに向かっていくのベンチマーキングといっても、それ全然いいと思うんですね。そういうものをいよいよ決めるときだと思いますね。例えばその、まあ、健康ということを考えますとですね、ベストな健康っていうのは、例えば120歳まで生きられるって話昔からあるんですね。さすがに120歳って結構大変だと思うんですけども、今100歳超えてる人っていうのはもう100万人超えてるんですか、日本だとですね。まあ、100歳超えるってすごいですよね。ただまあ100歳超えて一人で自立して生きる人は本当にそれは少ないと思うんで、まあちょっとね、いろいろ医療や介護のご厄介になりながらって人が多いんですが、まあ理想とするところは120年、元気で生きて、で最後1週間、ね、寝込んで亡くなるというのがですね、なんかベンチマーキングなんていう話を昔誰かが聞いた覚えがあるんですけども、これが目標であると。で、人間の体はですね、上手にこうメンテナンスをするとですね、120歳生きられるようにちゃんとなってんだって言ってる方がいらっしゃいましたね。だから人生は前半60年と後半60年があるんだと。で、それぞれまあ、生き方がね、差がありますが、全部で裏表で120年やるようになできるようにな生きられるようになってんだって言うんですね。じゃあその120年生きるっていうことをベンチマーキングにして、本気でそれに取り組もうと思ったら、多分今日の生き方は多分変わっていくんですよね。あるいはそんなね、その途方もないことを言わなくてもですね、昔であればですね、ベンチマーキングってのは会社に入って末はまあ役員以上になることとかね、よく大企業であったですね、最低でもなんか平取りにはなりたいとかね、まあでも部長でもいいかなとかね、やっぱ課長ぐらいにはなりたいとかね、せめて課長補佐ぐらいにまでなりたいとかね、まあ、だんだん夢がちっちゃくなってきたりですね、そのうちなんか子会社とか孫会社に行ってですね、所詮人生こんなものなんて言ってですね、まあ、やけ酒を飲むなんてのはよくありましたけども、まあ何かその昔は昭和の時代はこう地位っていうものがね結構重視されてましたから、階級っていうか地位ですね、平取りなのか常務なのか、まあ、果ては社長ですけどもね、まあそれになるためにどうしたらいいのかと、すなわち、いやその部長になる人って普段から何やってるとかね、平取りの人はこんな感じだとか、専務はどんな感じだとかですね、そういうのを見ながらですね、真似する人って結構いたと思いますよ。自分は役員になるんだと、役員になるようなね人間になんなきゃいけないとか言ってですね頑張ってる人いましたよね、昔からね。まあ今はどうか知りませんけども、そういうベンチマーキングですね。でいよいよですね、ロハスな時代のベンチマークが必要になったと思うんですね。そのうちロハスな時代というのはですね、健康と持続可能性を考えますから、これは実は終わりのない世界と言ってもいいんですね。すなわちこうまあ特別目標を定めることなく、今日一日何かを繰り返していけば回る、それはいい意味でもありますけども、実は退屈になってしまったり時代遅れになってしまうっていうこともよくあることなんですね。実はその健康で持続可能性が高いというのはですね、何もしないから健康で持続可能性が高いっていうのとはちょっと意味が違うんです。よく老舗の経営と言われますけども、老舗の経営というのは結構新しいことをやってるんですね。老舗のいろんなお店行きますと、やっぱりその季節の商品とか今年の商品というのはちゃんと置いてあることが多いんですよね。売上の基本を稼ぐものっていうのはまあはっきりあってね、看板商品があって、それでほとんどの利益は稼いでるのかもしれませんけども、それだけ置いてるってことはまずなくてですね、 やっぱりなんかいろいろ考えた新しい商品は大体置いていますよね。であと長く続く旅館なんかもですね、やっぱ何かちょっといろいろ工夫したり変えたりしてますよね、いつもね。それすごく大事なことなんですよね。まあ何もしないでいくとですね、やっぱりだんだん老朽化してきてですね、でくたびれていくんですね、あれね、エネルギー抜けていくんです。やっぱ何か新しいものを少しずつ取り入れて、新陳代謝っていうんでしょうかね。まあ辞めるものは辞めて、新しいものはやって入れてと。だからこう新陳代謝しながら持続可能性を高めていくようにしないとですね、何もしないと何もしないでいると、まあなんかくたびれちゃうんですね。だから人生もそうですよね。こう昔毎日が日曜日っていう小説がありましてですね、あの城山三郎だったかな、あの昔はあの55歳定年でだいたい60になるとね、60過ぎに死んじゃうこと多かったんですよ。昔結構みんなほらあのタバコとかどんどん飲んでたし、それから衛生状態もね場合によって良くないし、それからなんていうのかな、やっぱり梅煙とかすごかったです昔はね。それから酒もなんかあまり良くない酒とかよく皆さん飲んでましたからね、まあ、ああいうことは良くなったかのかもしれませんが、まああの最後会社退職して5年ぐらいで死んじゃう人ってのは珍しくなかったですね。60代で亡くなる人は私子供の頃も結構多かったような感じがするんですよね。でそういう時代ですね、毎日が日曜日って話ありましてね、こうまあせっかく退職して毎日が日曜日だというようなイメージで捉えると、まあ分かりやすいんじゃないかと思うんですけども、それいい意味なのか悪い意味なのかっていうふうに考えるとですね、実は結構大変なんだよね。毎日が日曜日っていうのは実は決して本人にとってみると楽しいとは限らないんですよね。周りにとってもそれが幸せそうに見えないことがよくあるんですね。あの仕事をね早期退職する方も多いですよね。退職してしかしそのままじっと何もしない人もいますけども、やっぱりこうね今の会社がなんか良くないと面白くないから辞めたっていう人はなんか他のことやってますよ一生懸命ね、やることやり尽くしてあとのんびり暮らしたいっていう人はそれはそれでいるんですけども、結構なんか今の職場では自分を発揮できないから辞めちゃったって人はですね、なんか新しいこと結構やっておられますよね、いろんな場所でね。そうするとやっぱりそういうのってのは生きてる間はいろんなことやってるくら、いろんなことやってね、まあ年相応にいろんなことやって暮らすっていうのが、まあ、一番幸せなんだろうと思うんですね。同じように企業なんかもですね企業やいろんな組織もですね、時代という一つの入れ物の中で生きてるわけですね。この時代に何をなすかっていうことは実はすごく重要なことで、一つの時代はだいたい10年ぐらいに考えると分かりやすいと思うんですね。10年一昔って言いますけども、本当に10年ぐらいが一つの時代でありまして、この10年何をしようかっていうのは実は割と分かりやすい目標で、この10年のベンチマークを考えてこれ達成しようと思うとそれなりにできるんだと思うんですね。この10年間この先10年間をやっぱり大体こう大胆に予測する必要がありますね。大体こんな方向だろうと、でそういう方向の中で、でもそれは必ずしも自分たちにとって追い風とは限らないんですね。例えば自分たちが小さいものをどんどんね、まあ、小さい仕事を積み上げる仕事をやってた場合には、バブル的な時代になったらそれってなかなか大変だから、バブル的な時代が予測されたらそれに乗らないで小さいもので小さい商売でね、なんかこう成功する道をあえていけばいいわけですね。マイナーでいけばいいですね。反対にですね、今みたいにですね、ひっそりこっそり目立たずにあるものが注目されていきなりですねお客さんが殺到するようなってことがあり得る時代の場合はですね、ある程度量を作らないと、高品質かつある程度量を作らないとこの時代の要請に応えられないってことがあるんですね。これは一番難しいんですよね。クオリティを維持しながら量を拡大するって実は一番難しいことで、でもそれどうしてもやんなきゃならないですね。あるいはなんか時代の要請でお客さんのニーズもいろいろあるから、他の業種の人たちともいろいろ連携しなきゃなんないことがあるでしょう。例えば食の世界だったらお酒の人たちと連携するとかね、まあレストランとは昔から連携してるでしょうけども、お酒との連携とか、このデザイナーとの連携とかですね、あるいはなんかこの農作業やってる人たち、漁師さんたちの連携とか、まあいろんな連携考えられますよね。こういうのもこの時代の中の要請に、時代の要請に応えてやるっていうんであれば、それやるべきでありますよね。この時代が要求してるんであればね。だからこの時代のベンチマークっていうの考え方は、まあ、ちょっと変な言葉ですけども、この時代が、まあ、この10年がどんな時代になるかということを大体想定して、 その中で自分たちが求めるここまで行こうねというベンチマークは決めて活動するということはすごく意味あることのように思うんですね。で、10年経ったらやっぱり大胆に変えてみてもいいと思うんですね。10年ぐらいはだいたい一つの方向に向けていろいろ苦労してもやってみたらいいと思いますよ。思った通りいかなくてもその苦労の花が咲くってことは多いんで、だから10年間苦労するとその先なんか一気に花咲いたりすることは本当によくありますから、まあだからそのあんまりね腐らずにですねいろいろやってみたらいいと思いますね。で、このベンチマーキングっていうのはそのまあ一番よくあるのが知っていってみてやってで、いろんな事例を自分でこうやっぱ探してみることですよね。ベンチマーキングってなんかいきなり考えてですね、白紙とね鉛筆を目の前にしてもなかなか思い浮かぶものでありませんしね。そうするとなんか面白そうな人がいると思ったら知って、でネットでも何でもいいか知って、で行って見てその人に会ってみるんですね。知って行ってみて会ってをやるとですね、だいぶこれは違うと思いますよ。だって私なんかもですね、こうネット対談とかねよくやらせていただきますが、あれはこう知るっていうことと会うっていうことがまあバーチャルにできますよね。知ることと会うことができるんで、じゃあ知ることと会うことができたら、じゃあ今度は実際に行って見てみるってことありますよね。だから知って会うっていうのがまあ対談だとかシンポジウムだとすると、実際その場所に行って見てみるっていうのが次あると、これで知って行ってみてあったら完結するわけですね。そうするとこれはですね、だいぶ価値あるものになりますね。あるいはもう対談とかシンポジウムなければいきなり行ってですね、で見て、いきなりね行ってそれで見て会ってみるということになりますけども、まあ、それ繰り返していくとですね、要するにこう理屈ではなく自分の中でこれがこの時代のベンチマーク、すなわち自分が求める方向性だなというものがこう確固と、まあ、最初から確固とは限りませんが、おぼろげながらでもですね、最低おぼろげながらでも見えてくるという国になってくるんだと思うんですね。自然になんか、あ、これでいいんだなと思えるように多分なってくると思います。したがってですね、特に来年以降ですね、今もう本当にバブル崩壊しましたでしょう。世界中猛烈なバブル崩壊ですね。だからバブル崩壊すれば政治も大混乱するんですよ。だからもう、それはもう世界各国共通でね、時代変わりますから、これ来年ぐらいから10年間というのはすごく重要な時代になりますね。そうすると今現在の時点ですよ、いろんな分野で成功している人たちいるじゃないですか。ブイブイ言わすというところまでいかなくてもですね、まあなんかそれなりに立派な仕事を積み上げている人たちいますよね。こういう人たちが多分次の主役なんですよ。次の10年の主役はもう今足元で成功している人たちですよね。成功を積み上げた人たちですよね。この人たちが何を考えてて何をやっててどこに行こうとしているのかが多分一番重要な情報じゃないかと思うんです。で、知っていって見て会うときにそこが一番多分重要でありまして、そのなんか方向性の中に新たなチャンスを自分たちに見つけるっていうことが多分一番確実な方法だと思うんですね。で、ロハスな時代というのはこうやってですね、まあ時代とともにその重点となる部分がちょっと変わってくるし、新しい技術や新しいこのなんかやり方も入ってくる。すなわちなんかね、こう昔から6次産業ってこともよく言われますけども、こういうのだってですね、ネット使ってね、しかも海外までやってなれば、だいぶこれ仕事の範囲も変わってきますもんね。で、そういうのもやっぱり時代の要請とともにやることはやるべきでありまして、だからそういうのもやっぱり全部自分たちで判断して道を作んなきゃいけませんですね。だから今とにかくその足元でうまくいってる人たちなんかのとこよく行ってね、会ってですね、ベンチマーキングなさることをね、本当にそれをお勧めしたいと思いますね。あるいは自分一人で何かやろうということを考えたらですね、やっぱり自分の理想ですよね。とにかく自分一人というか自分から何か想像したいってなれば自分の理想ですよね。自分の理想っていうのは最初にあって、次にこの10年間のベンチマークがあるべきですね。この10年でどこに行こうかというね、自分が一番最初の真ん中でやろうとするんであれば自分の理想があって、でそれに基づいてこの10年間どこまで何をやろうかっていう大きな方針があって、でまあ今年来年ぐらいの話がそれにつながるというぐらいの感覚じゃないですか。やっぱり10年先ぐらいまでやらないとですね、実業の世界って10年あっという間ですからね。投資なんかしてごらんなさいな、もう10年なんかあっという間ですよ。だから10年先ぐらいまでのことを少なくとも考えておかないと、 なんか途中で中途半端なことになっちゃうんですね。だからちゃんと10年先ぐらいのことまで腹に落ちるまでよく自分で勉強し知っていってみてあった方がいいと思いますよ。それで自分のベンチマークをちゃんと決めた方が本当にいいと思いますね。その方が絶対確実だと思います。まあでも本当に日本は恵まれてると思いますね。世界が今ね猛烈なバブル崩壊になる中、日本は30年前にこれやったわけですね。だから30年間の蓄積って本当にこれ決定的に重要だったと今しみじみ思います。まあ皆さん何とでもなるでしょうから、ぜひ頑張ってやっていきましょうというところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、ロハスな時代のベンチマークということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。